2-1 平和な世の中となった今、当時を思うと信じられない光景でした。旭区遺族会、塚中さんの体験。塚中さんの写真が掲載されています。私は昭和16年10月生まれの遺児、戦火の記憶は全くないですね。戦後、幼少期のさまざまな記憶が残っているだけで、京阪天満橋のターミナルでは、戦争で傷ついた少尉軍人がアコーディオンで軍歌を奏でながら寄付を募っていました。思わず母の裾にしがみつき、恐る恐る眺めていたものです。自分の父親の姿を重ねて、何とも言えない気持ちになり、たまらなかったことを覚えています。空襲でがれきと化した大阪城横の兵器工廠で鉄くずを拾い、小遣い稼ぎもしました。稼いだお金で駄菓子を買うのが楽しみでしたが、当時ここには戦火で家を失った人たちが生活しており、大変な思いをしながら探し回ったものでした。当時の寝屋川は今よりも少しきれいだったように思いますね。そこでザリガニを釣り、泥を吐かせ、金たらいで湯がいて食べました。今から思えば立派なタンパク質だったのではないでしょうか。我が家の近くに進駐軍の駐留所があり、そこの金網に捕まって、本当にギブミーチョコレートと叫んでお菓子をもらったりしていました。アメリカ兵は笑顔で接してくれました。子供心にこの人たちと敵対していたことが信じられませんでしたね。当時浜寺の海水浴場にも広大なアメリカ軍の居留地が金網で仕切って占領し、別世界を作っていました。我々日本人は砂浜までの金網で作られた細い通路を彼らの優雅な生活を眺めながらぞろぞろと歩いて海岸までたどり着いたものでした。負けるということはこのようなことなんだなぁ、しみじみ感じたものです。学校水泳は京阪八幡の木津川の合流点、水のきれいな砂浜が楽しかったのを思い出されます。流れのある川が選ばれていたのはちょっと面白いですね。京阪牧野の横の丘では、全校生徒によるうさぎ狩りができたんですよ。給食はうさぎ汁。味は覚えていないが、これも立派な肉料理だったんだよな。空き地には大きな白布を貼り、映画を上映してくれたりもしました。風で白布が揺らいで、映像が揺らぎながらも楽しい娯楽だったんですね。虫に刺されながらも楽しかったです。やがて、枚方通りに大きな団地ができ、カラフルな洋服、日傘で散歩する姿。部屋はピンクや緑のカーテン。いつになったらこのような優雅な生活に仲間入りできるかを想像したものです。当時は自家用車がビルの谷間を走り回るなんてことなど想像もできませんでした。平和な世の中となり、当時を思うと信じられない光景ですね。今の世界の戦火を見聞きするとき、絶対に許せない思いです。